さまざまなジャンルで活動活躍されている方をお迎えするポッドキャスト番組カフェテラス。今回のゲストはデコボコレディオショーの DJ ドンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドンさんにお越しいただくのはこのスタジオになってからは、まあ、初めてになりますし、はい、前のスタジオから、前のスタジオがフローラ88というところにあったんですけど、うん、はい、今もうね、足場が組まれて、うん、もう解体工事が、
そうですよね、はい、最後の閉まる時の映像をハニー FM のインスタで
ご覧いただきましたか。
はい、エモい気持ちになってました。思い出の
エモーショナル感満載のすごい人でした、あの時は。
そうですね、
今回この新しい高杉スタジオに、はい、ね、移転してからの初登場と。
はい、ありがとうございます。念願の。すごい来たかったんですよ。
そうなんですか。ちょっとまず印象を、道中も含めてここに到着するまで、はい、なんか印象ありましたか。
いや、もう本当に秘密基地だと思って。この一番すぐ近くの駅は三田駅ですよね。
三田駅、 JR 三田駅ですね。
三田駅のこの北側になるのかな、はい、もう初めて見たんですよ。反対側は割となんか印象があったんですけ ど、この入り組んだ住宅街の方に来るのも初めてで、はい、なんか気になってたパン屋さんとか、まあ、ここだったんだみたいなのを見てワクワクしながら来たら、真っ黄色の看板が
看板が角にありまして、
はい、こうなんかバシャバシャ通りながら、どうやって入るんだっていうので、
あ、そうか、すごい入り口がね、なんかあるようでないような、
そうなんです
よ、はい、ちょっとこう難しい入り口、
うん、でもやっぱインスタとかで見てる時から、はい、もう作ってる段階からすごく楽しそうだなっていうのを思ってたので、ワクワクしながら来ました。
ありがとうございます。遠路はるばる今日は姫路から、はい、ね、お越しいただいたということなんですけど、で、ドンさん姫路に今お住まいなんですが、はい、ミキ、はい、FM ミキで、ミッキーですね。
ミッキーです。ひらがなで。
はい。お仕事もされてますので、まあ、ちょっと足を伸ばしていただいて、三田に来てもらったという感じですか。
そうですね。今日はもう、ミキの仕事を休んで、来たので
、姫路から。はい。そうですか。ありがとうございます。ミッキーではどんなお仕事をされてるんですか？
FM ミッキーでは、私は、スタッフで、裏方のスタッフなので、
そうなんだ、
はい、基本的には別にこう生放送で喋ったりするパーソナリティのお仕事っていうのは全くしてなくって、生放送の手伝い。
制作の。
そうですね、制作原稿を用意したりとか、メールチェックしたりっていうのをしながら、はい、ミキの仕事も結構やっぱり、いろいろ、雑用っていうか、こう、やっぱね、ラジオ局っていろんな仕事、便利屋さんっていう感じで。
そうなんですね。
たまに喋れと言われれば喋るし、喋、らなくていいって言われたら喋らないしみたいな。
そうなんですか。
そんな感じです、
でもこう、ネットでね、ハニー FM もラジオの電波出してるとき、ネット放送でさせてもらいましたけども、デコボコレディオショー。
はい、
ね、3局ネット、4局ネットでしたっけ。
当時3局ネットですね。ハニー FM さん入れて、はい、FM ミッキーと、あと、はい、岡山県笠岡市の FM 夢ウェーブと、はい、
うん、
はい、で、今はミッキーと夢ウェーブの2曲ネットで。
そうなんです。ごめんなさい、うち。いやいやいや。ハニー FM 流せなくて。
そうなんです。音楽ばっかり流してる番組だから、ちょっと難しい。
そうなんですよ。音楽流せないんですよ、配信になるとね。
ね、でも、ハニー FM さん、ちょっと話ずれますけど、はい、よくプレイリストを、
プレイリスト
アップされてるじゃないですか。しかも、どえらい曲数のプレイリストを。
は
い、
最初は100曲。
そうなんです。これを頻繁に上げるってすごいな。と思って
100曲やってたんですけど、さすがにちょっとちょっと時間がなくなってですね、今50曲。
でもすごい。
50曲に。
そう、はい、すごい、その戸川さんの音楽かけたい欲を感じながら。
たまにマニアックなアイアンメイデンとかね、メタリカとか、いっちゃうんですけど、まあ、AOR とか、はい、あとは邦楽のアーティストとかも入れたり、あと年代とか、ドンさんだったらどんな100曲シリーズ作ってみたいですか？
私でも佐野元春だけで100曲いけます。
あ、いいですね。佐野元春100曲。
そう、もう好きなアーティスト一組でいっちゃうタイプ。
いいですね。ちょっと作りますか？
いや、ちょっとやってみてもいいですか？佐野元春100曲プレイリスト。
ドンさんが作ったプレイリスト。
はい。余裕です。
ちょっと、ちょっと送ってもらえますか？そのリスト。Spotify のプレイリストをね、貼ってるんですけど、選び放題なので。
あ、そうなんですね。
はい、個人的にはもう、天国のような。
楽しいですよね。楽しいんですけど。プレイリスト作り。
はい。で、まあ、 なんか有料の方は曲順通りに流れるみたいなんですけど、うん、まあ、私も無料で、はい、聴いてるので、うん、シャッフルされて確か皆さんにはね、
なるほど、
流れてるような感じなんですけどね、うんうん、本当はこう好きな1曲目が好きで、うんうんうん、まあ、その、まあ、ランキングみたいな感じで選ぶ時もあるんですけど、うんうんうん、まあ、基本的にシャッフルで聴いてもらっても楽しめるかなという感じでは選んでるんですけどね。
なるほどね。曲順も確かに本当はこだわりたいところですもんね。
そうですね、はあ、じゃあドンさんには佐野元春100曲か50曲
ありがとうございます。
時間あるときに、
はい、
まあ、音楽こう、ね、配信では著作権の関係で、ね、うん、番組では流せないので、
はい、
そういう形で楽しんでもらおうかなと思っております、
はい、楽しんでます。
最近ちょっと、ね、作れてないんですけど、
うん、
他にはどんなアーティストを選んでみたいですか。
アーティストで言うと、うん、100曲いけるのは浜田省吾もいけるな。
浜田省吾さんね。
あともちろんこの今日ね、また告知させていただくライブの出演者でも、
はい、
50曲はいけるかな。
50曲
こだわった
ね、そうですね。100曲って燃え尽きてしまうので、50曲がいいかもしれませんね。そうですね。ね、
100曲ぐらいになると多分出し切ったなぐらいになっちゃいそうな可能性が。
次から続かなくなるので、50曲で。そう、今日はですね、この後ライブのね、企画を、
はい、
初めてですか、今回。
初めてです。人生初。
ね、初企画されたライブをですね、されるということで、その話をメインにね、お聞きしようと、スタジオに、ね、お越しいただいたんですけれども、まず開催される、日ですけど、
はい、
いつあるんですか。
6月21日土曜日に開催します、
はいはい、場所はどちらで。
場所は私の地元、はい、兵庫県姫路市のライブハウス、うん、姫路ベータで行います。
姫路の方におなじみの場所。
そうですね、姫路で音楽好きな人だったら、まず姫路のライブハウスといえばもうベータ。
おお、そうなんですね、うん、6月21日に姫路ベータでライブを企画されるということで、
はい
はい、このライブのイベント名ってあるんですか。
はい、これがですね、はい、私のそのハニー FM さんでも流していただいてたラジオ番組、はい、
うん、
デコボコレディオショーの初の企画イベントということで、はい、デコボコレディオショープレゼンツ、うん、デコボコライブショー。
おー、いいですね。
安易な。
いやいや、ナイスネーミングですよ。
はい、
デコボコライブショーと。
ライブショ
ー。いいですね。
ついにやります。多分前、最後に、ね、フローラエイティのスタジオに、はい、来た時に、そういうのをやりたいんだっていう。
はい、
2023年に行ったのかな。だから次の年が10周年だから、
うん、
デコボコレディオショーの10周年だからやりたいみたいな計画をちょっと夢物語として語ったんですけど、
そこからちょっとずつ準備が始まって、
はい、本当は2024年、うん、番組の放送10周年でって当初は思ってたんですけど、
はい、
いろいろスケジュールの都合上、
あ、それはね、そうですよね、
今回2025年に、
うん、アーティストさんのね、スケジュールもありますし、
そうなんです、
ライブハウスのこう、ね、うん、スケジュールありますから、うん、それがこうピタッとあったのが、まあ、いよいよ来月、
はい、
21日だったら全員行けるよと、
そうです
いうことなんですね。出演する3バンドですか。
はい、
はい、まずはちょっとご紹介いただけますか。
はい、3組なんですけど、今回メインアクトは2組で対バン形式になります、うん、
はい、
それにプラスオープニングアクトがついて3組出演なんですけれども、うんうん、はい、まずその2組メインアクト、
はい、
1組目はスクービードゥ、ロックバンドスクービードゥ、
はいはい、
そしてもう1組がホフディランカルテットという名前なんですけれども、
うんうん、ホフディランではこうね、皆さんおなじみですけど、はい、カルテットがついてますね今回ね。
そうなんですよ、ホフディランっていうとボーカルギターの渡辺エビーさんと、はい、キーボードボーカルの小宮山雄飛さんの2人で活動しているポップデュオなんですけれども、はい、今回カルテット4人ということで、サポートメンバーが、
はい、
ベースがサニーデイサービスの田中隆さん、
うん、お
ー、そしてドラムが、はい、ベーソンズとか、あと、はい、サニーデーの曽我部圭一さんのやってる、はい、曽我部圭一バンドでも、おなじみの太田浩二さんという方が加わって、4人で初めて、
は
い、まあ、キャリア的にも近くて、サニーデーとホフはすごい交流があ って、太田浩二さんも渡辺エイビーさんのソロで叩いてたりはして、
なるほど、
仲良しなんですけど、今回初めて4人組のバンドで、ユニット名つけてやろうということで、その4人で、姫路ベータに初めて来てくれるという。
そうなんですね。今回のこのデコボコライブショーで初めてこの名前で皆さんの前に。
今回もうすでに今年に入ってからツアーをやってるんですけど、ホフディランカルテットで、
はい。
ただこれがちょっとまた、
はい、
そもそも いや、これを言うとちょっと調子乗ってると思われるかもしれないですけど。
ドンさんが？
そうなんですよ。
もう調子乗っていきましょう。
調子乗っていいですか？
はい。
ホフディラン、もうホフディランとスクービードゥっていうのが私はどうしても、デコボコライブショーをやるなら、はい、絶対この二組がいいって。はい、うん。で、ホフディランの渡辺ベイビーさんはね、うん、月刊渡辺ベイビーって言って、
番組にね、出てもらってますもんね。
もうあれも10年、コーナー続いてまして。
そうですか。
ベイビーさんもマストって絶対。
はい、絶対ね。
うん、で、ホフの次によく番組にも出てくれてて、うん、で、私のもうなんかライブ感とかも全部変えてくれたのがスクービードゥなので、はい、ここはもう絶対だっていうのはもう構想段階からもう最初の段階から決めてたんですけど、はい、その2019年かな、はい、に一度渡辺ベイビーさんはソロで姫路に来てくれたことがあるんですよ、はい、
そうなんですね、
でその時にサポートメンバーだったのが田中さんと太田さん、
う
ん、お二人で、
そうですか、はい、
でトリオで来て姫路でライブした時に、もう同世代トリオすごい仲良しで、はい、もう初めてバンド組んだ少年ぐらいずっと楽しそうにしてて、
ああいいですね、息もあるしぴったりで、
そのライブの楽しさが私も忘れられなくて、どうしても田中さん太田さんにも姫路に来てほしいと、
はい、
うん、ベイビーさんもう一回来てくれるんだったら太田さん田中さんも来てほしいなって思ってった頃に、こうベイビーさんが、はい、いやどんちゃん初めてのライブだからって、うん、本当に自分のやりたいことは 100% 全部ちゃんと言わなきゃダメだよって言われて、うん、言ったところでダメなことはたくさんあるし、はい、うん、無理なことは無理ってみんなちゃんと断るから、うん、
はい、
だからこそ言って、100% 全部言って初めて7割8割かなぐらいだからねみたいな話をされた時に、じゃあホフディランのサポートを田中さんと太田さんにしてもらうことって、はい、
できますか
って言って、サポートメンバーまで、普段はホフはこう決まったベスト3っていう別のバンドがついてくれてるんですよ、それをお願いしたらベイビーさんがいけると思うって言ってくれて、で2025年入る直前ぐらいかな、年明けてからだったかな、ホフディランカルテットっていうバンドを組みましたって言って、この4人がこう
あれ
アーティスト写真も組んで全国回りますって出てて、これはもしやと思って、なんか
きっかけドンさん
って思うことにしてるんですけど、
ひょっとしたら
もしかしたら元からその計画があったのか、
これはハマるからちょうどいけるな
ってかもしれないですけど、
いやでもきっかけドンさんでいいんじゃないですか、
ね、そういうことにしちゃおうかなって思って、で今回ホフディランカルテットすでに全国何個か今年入って回ったんですけど、ひとまず今決まってるライブで言うと、この6月21日土曜日がツアーファイナルということで、
そうなんですね、
はい、絶対見てほしい2組、
お
プラス、はい、今回はオープニングアクトが、
はい、ね、
そうなんですよ、うん、もう1組おりまして、うん、オープニングアクトは、はい、ケシカルカッコっていう、
はい、ケシカルカッコさん、
はい、はい、でこれは唯一の関西のアーティストでして、
うん、はい、
大阪を拠点に活動しているアコースティックユニット、男女二人組なんですけど、ケシカル格好は、実はボーカルの稲積穂奈美さんっていう女性の方が、うん、はいはい、私高校の同級生で、リアル同級生。
そうなんですか。
でも、はい、高校生の時も、まあ、はい、知ってはいたんですね、お互いに。友達の友達の友達みたいな。
そんなに近いあれではなかったんですね。は
い、でもなんか、すごい、インパクトの強い、これ声でかいみたいな、とにかく声がでかい、吹奏楽部のニックネームがロービーって言うんですけど、吹奏楽部のロービー声でかいっていうのでは覚えてて、
そうなんです。
それからこう何年か経ってお互い大人になった時に、ロービーがケシカルカッコっていうユニットで姫路でライブサーキットに参加してるのを見て、あ、ロービーだって
そこで初めて、
そうなんです、
お卒業後、
卒業後初めてで、
へえ、音楽活動
してる、
音楽の世界に進んで、
そうなんです、でもそのライブを見た時に本当に普通に好きになって、
うん
で、ファンになったんですね。
うん、
だファンになっちゃったから、私、好きなミュージシャンってあんまり本当は話しかけに行けないんですよ、はい。緊張するから。
あ、なるほど。
だから、その時も。
そういうタイプでしたけど。
そうなんです。実はそうなんですよ。
そうですか。
だから、その時もロービーに全く話しかけに行かずに。
同級生なの
に。久しぶりとか言わずに。しかも、薄い関係性だったから、誰って言われても困るなと思って、
そうなんです、ね、
そのまま2年ぐらい、こう、影からそっと見守る期間を。
2年も。あらららら、はあ、
そうで2022年か3年ぐらいになってようやくワンマンライブを見に行って、はい、
声かけたん
ですか、声かけて
覚えてる、なんて声かけたんですか、
ロービーって言ったら、はい、ロービーっていう呼び方がもう高校の同級生しか知らないから、 誰なんみたいな感じ、ロービーを知ってるあなたは誰なのってなって、いや私高校同級生のって、うん、どんでっていう感じで言ったら、もう、すごいって言ってなんか喜んでくれて、はい、
へ
ー、そっからこう縁ができたんですけど、すごくあのかっこいいんですね、ケシカルかっこ、アコースティックで、あの私の書いたチラシに写ってる、はい、眼鏡かけてる男の子が松内くんっていうギターの子なんですけど、はい、で彼がギターとコーラス で、はい、でロービーは基本的にもう楽器持たずに歌だけでやってるので、一番シンプルな形態のアコースティックなんですけど、めちゃくちゃパワフルで、楽曲もなんか全然アコースティックやっぱりゆったりしたおとなしい印象っていうかね、そういうのもちょっとありますけど、精神的にはパンクというか、
そうなんです
、楽曲はポップなんですけど、
攻めてますか、
そうなんです、
いいですね、
そこがすごい共鳴してドハマりして、でライブをやろうってスクービードゥーとホフジランで決まりだって思った時に、うんうん、やっぱりでも関西の出演者も一組欲しいし、はい、本当はもっともっとたくさん出てほしいミュージシャンたくさんいたけど、やっぱりスケジュールとか、自分にできる範囲のことを考えて絞ってこう行って、やっぱスクービーホフ二組が限界かなって思った時に、うんうん、最後にもう一エッセンス、デコボコらしさっていうのをさらに加えたいっていう時に、ケシカル格好が、はい、あって、これだって、高校の同級生だしっていうので。
で、声かけて、
はい。
で、いけるよと。
いけるよと。
おー、で、この3バンドになったんですね。
なりました。
すごいですね。まあ、いろんなご縁がつながって、ねえ、
本当に
実現できたということですね。スクービードゥー、そしてホフディランカルテット、うん、でケシカルカッコと、
はい、
どんなライブになりそうですか、この3バンドがこう出てくれるっていうのがね。
そうですね、でもスクービードゥーは本当にあの通称ライブチャンプって呼ばれているバンドで、うん、はい、もうあのご自分たちでレコ、あのレーベルも事務所も4人でメンバー4人だけで運営されてるんですけど、はい、その会社もチャンプレコードって言って、
なるほど、
もうあのチャンプとしての、はい、自負があ
るんですね。
あるバンドなんですけど、本当に私もスクービードゥに出会ったきっかけっていうのが、そもそも姫路ベータにスクービードゥがワンマンライブをしに来たっていう、
はい、
で名前はもちろん知ってはいたんですけど、でも全然見たことないし、でも自分でも名前知ってるバンドが姫路に来たんだったらちょっと見てみたいなって、いうことで、なんか YouTube 見たらあれかっこいいってなって、でライブに行ったらもう、衝撃で。
おー、そっから、ハマった。なんか
ハマって、もうなんか全然曲知らなくても、なんか置いてかない、もう全員必ず楽しませる。
なるほど。
それもこう、好きなやり方で、全員が同じ動きしなくてもいいし、同じように叫ばなくてもいいしっていう、自由にやれ、自由にやれって言ってやらせてくれるのが、すごい居心地よかったし、なんか経験したことのないライブで圧倒されたんですよね。でホフジランも、そもそも渡辺ベイビーさんが姫路でライブしたのを見に行ったのがきっかけで、楽しいって言ってファンになったので、このもうスクービードゥもホフジランもライブが絶対的に楽しいっていうことは分かってるんですよね。で、まあ、2組ともあの結構付き合いは長くて、実はあの今回ホフディランカルテットでベース弾いてくれるサニーデイサービスの田中隆さんは、かつてスクービードゥがあのメジャーレーベルにいた頃にマネージャーをしてた、
そうなんですか、
その時期ちょうどサニーデイサービスは活動してなくって、田中さん裏方に回って
マネージャーをしてた、
そうなんです、スクービーのデビュー期を支えたマネージャーで、
そうですか、
その後スクービーはメジャー離れて、田中さんはサニーデイサービスを再び始めたっていうこともあって、結構2組とも縁が深いので、
そうですね、
でも意外とこうちょっとだけジャンルがこう違う感じもあるから、対バンっていうのはしたことはあるみたいなんですけど、ここ数年イベントでは被っても2組でガチンコみたいなのはなかったので、
まあ、いい機会になりそうですみたいな、ね、
そうですね、
へ
これもまたホフディランカルテットがこうデコボコライブショーきっかけじゃないかと思い込む、
は
い、そうです、その理由
そうでし
ょう、なんか理由の一つがホフディランカルテット組んだ時に、はい、もうコンセプト不良って言ってて、
は
あ、こういつもホフだとやっぱりあのスマイルのイメージとかで、ポップで楽しい、
ね、
で そういう感じなんですけど、なんか出来上がったホフディラン・カルテットのアーティスト写真がすごい都会をバックに全員サングラスかけてスーツでバシッと決めてる、すごいアーバンなかっこいい感じだったんですね。
どんなサウンドになるんでしょうね。
でライブなんか見に行ったら大きいもうフラッグも、やっぱバンドたるものフラッグがないとって言ってすごい気合入ってて、これはでもあのスクービードゥって揃いのスーツで決めてるスーツバンドなんで、バリバリスクービー意識してんじゃないのかなっていう。
やっぱり大番ですから
こうね。そうなんですよ、結構スクービードゥの方はこう楽しみだみたいな感じで言ってるんですけど、ホフディラン・カルテットは負けられんみたいな宿敵のスクービードゥだって言ってそれぞれ燃え方に違いが
いいですね。
あるので、
盛り上がりますねこれはね。
いやそうですね、どれも本当にやっぱライブで惚れたバンドばかりだから、3組とも知らない人でも楽しんでもらえると、
まあ、曲ね、あのヒットナンバーもちろんありますけどね、それ以外の曲でもちょっとこうマニアックな選曲をしてもらっても全然楽しめる、
そうですね、
いいですね。
まして、デコボコレディオショー聞いてる方だったら、もうこのバンドもしょっちゅう出てきてるし、
大丈夫ですね、
王道じゃない選曲ばっかりしてる人間だから慣れてると思うんですよね、この濃さとか偏りに
たっぷり皆さんには勉強してもらってる状態で。
そうです、
そうですか、まあ、いよいよね、まあ、1ヶ月切りますけどもね、ライブということで、まあ、いろいろ準備大変だったと思いますけど、特にこの苦労したところとか何かありました？
あ、でも一番長かったのは多分、動き出すまでが、オファーを送るまでの一人で、悶々としてる葛藤してる時期がすごい長かったんですよね。
それはなかなか条件とかそういうのが詰められなくて悶々としてたんですか？
そうです。いや、それもなんか本当にわからない、本当に初めてすぎて、出演料っていくらぐらいなんだろうとか、
まずね、それも大事ですね。
ライブするってなったら会場を抑えてなんか、著作権料とかなんかいるんだっけとか、
そういうのもね、
わかんないのもあるんですけど、なんか何よりも好きすぎて、出演者が、でも絶対スクービードゥとホフディランが良かったんですね、なんか本当はなんか初めてライブをイベントする人はみたいなサイトをいろいろ見てたら、
そういうのあるんですね。
勉強してた
初めてのライブみたいな、
そうなんですよ、
イベント、
素人がイベントをするにはみたいなサイトとかをこれまで見てて、そしたらなんかこう出演者のやっぱ候補はたくさん持っとかないと、やっぱり最初のそのスケジュール合わせるのが一番難しいから、A のバンドがダメでも B のバンド行けるようにしとかんと、みたいなこと書かれてるんですけど、いやいやいや、私はもう
この2バンド決めてますからね。
絶対いいっていうぐらいもう大好きなバンドマンたちにオファーをして、なんか断られたらまだいいんですけど、困られたらどうしようみたいな。
困られるってどういう状況ですかね。
出演料がこう、そんなになかなかそれじゃあ出られんとか、もっと上げろとか少ないとか言えることも言われることもないだろうから、なんかね、その友達とかでもないと言いますか、憧れすぎて普段からラジオでお世話にはなってるんですけど、
だから言い出せなくて、
そうなんですよ、決してこう付き合いがあるから頼むわけではなくて、大好きだから来てほしいんだっていう気持ちが強すぎて、でなんかこう頼む前から落ち込んだり、
そうなんですか、まだ何もしてないのに勝手に自分で妄想が、
そうなんですよ、その
期間やり取りが始まってしまって
2年ぐらいあるのに、なんかある日突然こう勢いがついてこうメール一通送ったら、もうじゃあもう他も送らなって言って、
なるほど、そのボタン送信ボタンを押したのはどういうきっかけがあったんですか、
ね、何にもきっかけないんですけどもうダメだ、2024年に間に合わないって言って、最初はやっぱり2024年のデコボコレディオショー放送10周年記念のイベントって思ってたから、まあタイムリミットがあってパッて送ったら、もう、2024年の9月にスクービードゥが姫路にもう行くこと決まっちゃってて、ワンマンライブ で、
そうなんですね、
でスクービー実は姫路ベータ、すごいお気に入りの箱 で、
そうですか、
2、3年に1回ぐらいの頻度で来てくれてるんですね、そしたらちょうどもう僕たち行くんですみたいな返答が来て、でもその時にこういや僕らもう今年2024年姫路行くから無理ですよって言われなくって、なんかスクービードゥ事務所を4人で運営してるから、メンバーのドラムのモビーさんっていう方が、マネージャーも兼任されてて、いつも窓口になってくださるんですけど、その時にモビーさんがもう自分たち9月に行くから、9月にもうやっちゃうみたいな、ホフディランマウンだったらどうですかっていう提案をしてくださって、でもまあ、 さすがに急に予定早まったらホフディランの方がその日は合わなくて無理だったんですね。
はい、
ただなんかそのあ断られなかったっていう、でもう本当はぜひ出たいんだけど、じゃあ9月にできないって逆に提案を、
ね、
そうしてくれるぐらい乗り気になってくれたっていうのがすごい嬉しくって、
これでもう本格動き出したということなんですかね。
そうなんです。もうその瞬間に別に自分の10周年はどうでもいいやと思ってとりあえずみんなが揃うさらに1年伸ばしたら会いますかって言ったら、みんなさすがに2025年になるんだったら行けますよみたいな感じで、
なるほど、でこの日になったんですね、はい、6月21日いやーまあね、動き出すまでがなかなかなんかね、大変だと思いますけどね。
こんなに気が小さいとは思わなかったっていう感じ
意外ですね。そんな感じに見えないですけどね。
でもこれ始めてからもやっぱりもうチラシ配るのだけでももうゲー吐きそうなぐらい、うん、
なんで数多すぎてあちこち、
リアクションが怖いですよね。
リアクション
私と相手の
持っていた時の、
そうなんですよ、
とか言われるんじゃねえかなみたいな心配、
言われたりはーみたいなのにいちいちもそう弱いんです、かなり弱い。
そうなんですね。へえ、
メンタルがやっぱいるなって主催者っ て
確かにね、まあ、性格は急に変えられませんから ね、
そうね、
役になりきるとかね。
いや、そうなんですね。
今日はチラシ配り の、アルバイトですっていう気持ちで、
そうなんですよ、
私じゃない今日はアルバイトです
昔なんかティッシュ配りの仕事とかをこうやったりバイトですると、別に私のティッシュじゃないからなんぼでも配れるんですけど、
ね、
私のイベントってなると
ですから、ね、ちょっと思い入れが
強すぎ て、
チラシなんかちょっと折られたもんでもんでえーってなるのでね、
スクービードゥホフジランって見てわーって言わないのみたいなのになんか
ちょっと強すぎ思いが
そうなんですよ。そこがなんかコントロールが難しくって、いや、みんながみんな
相手に求めすぎるね、
そう
みんながドンさんじゃないので
、ね、そのなんか大前提を忘れがちになってしまって
好きすぎて、まあ、でもそれだけ熱い思いがあるからこの2バンドとそしてケシカルカコさんも来てくれるということですからね、うん、はい、その熱い思いを多分サウンドになってお客さんにも伝わると思いますから、
いや本当に
ぜひ6月21日ですね、
はい、
お出かけいただきたいなと思いますが、チケットはどのような方法で入手したらいいんですかね。
チケットは今チケットピアで、
はい、
はい、販売してますので、はい、ピアでデコボコレディオショーと、
はい、
デコボコひらがな、レディオショー、うん、カタカナで検索してくれたら、はい、ちゃんと出てくるんですよね。
なるほど、はい、
それにも感動したんですけど、
ね、
おーっ て出てくるってなんか
ねえ、自分の企画したイベントがチケットピアでこう買えるという、
そうなんですよ、今まで自分が使ってた
買ってた方なのに、そう、皆さん買ってもらえるっていうのがすごいですねちなみにチケット代とかどれぐらいのお値段なんですか。
はい、これがですね、前売り5,500円、
はい、
で当日券は、まあ、あれば6,000円、うん、はい、で、今回18歳以下限定の割引チケットっていうのもご用意しました、うん、はい、ぜひ10代の方にも来てほしいなと。
そうですね、はい、10代の時にライブはね行ってほしいですね。
そうなんですよ、で18歳以下限定チケットが2,500円、
うんうん、
はい、でこれいずれも税込みでして、はい、18歳以下限定チケットだけ入場時に年齢のわかる身分証明書を確認させていただくと、うんうん、
はい、学生証か何か
あって、そうですね、はい、でプラス、まあ、ワンドリンク代っていう形にはなるんですけれども、はい、こちらで今チケットピアで会場チケットを販売している、
はい、購入できると、はい、
プラス今回はですね、はい、配信も行うことにしました。
そうですね、
やっぱりスクービードゥとホフディラン、はい、全国にたくさんファンが、
ね、うん、ファンの方、ね、いらっしゃいますもんね、
いますし、その組み合わせだったら見たいけど、うん、何故姫路だけみたいな人も多分いると思うので、
なんでってみんな思ってる
の。そうなんです、姫路でなぜっていう人たち、はい、どうしてもいけないとか、
はい、
あと結構デコボコもね、インターネットでも聞けたりするので、はい、
そうですね、
全国で聞いてくださってる方、応援したいけど姫路は遠いわっていう意見も多かったので、今回配信で、
はい、
ツイキャスを使った配信が、有料チケット3300円で
こちらで見ることができるんですね、
はいはい、この配信チケットの方はピアではなくって、はい、会場の姫路ベータのホームページを見ていただいて、はい、ライブスケジュールのデコボコライブショーを選択してもらうと、そこから案内されるように、
あ、そうなんですね、
はい、なってます。
あ、でも皆さんね、慣れてると思いますからね。
そうですね、
ツイキャスでの配信もあるということですね、はい、これはストリーミングですか、その時の、それとも後でまた、
アーカイブもついてます。
アーカイブもついてる、
はい、
いいですね、
生でも見れるし、アーカイブ2週間つくので、ぜひ会場に来た方も絶対見返したくなる、ね、もう私もこういろいろ 準備は不安なんですけど、はい、ライブ自体はもう何にも心配してないんですよ。
もうね、
絶対楽しいっていう、
ね、
はい、これはもう絶対に見返したくなるライブだと思うの で、 いいです、ね、来た方もぜひあの、うん、ダブルで購入していただいて、
ね、自分の姿を確認しながら、
そうなんです、
はしゃいでる自分を見ていただいていいですね。
こういう配信とかもあの姫路ベータのスタッフさんが提案してくださって、
うん、あ、そうなんですね、やっぱりもう慣れてるんですかね。
そうです ね、 ね、やっぱりあのコロナ禍に一気にどこのライブハウスも配信のセットも
揃
ってるからできるよって言われて、
いいです
よね。うん、私がもう全然なんか売り上げとか何にも気にしてなかったんですよ、最初。もう、はい、一生に一度のセレモニーだからっていう気持ちで言ってたら、なんかベータの人たちにいろいろ現実的なところ、はい、いやいやいやって、せめてトントン目指そうよみたいな感じで言ってもらって。
赤字覚悟だけども、せめてね。
それはいいけどもって言って、で、配信とかもあるんだよとかも、すごくあの、
は
い、親切に。
グッズの販売とかどうですか？
グッズの販売そうなんですよ、今ちょっと。
はい、
なんかやっぱりせっかくだから
記念にね、
そうなんですよ、
欲しいですね。
あのアーティストはねそれぞれもちろん
ありますけど、
ね、可愛いグッズたくさんあるんですけど、デコボコもなんか用意した方がいいんではないかって思って、もう超簡易なんですけど、ステッカーとポストカードぐらいは、
あ、いいと思いますね、はい、ね、ステッカーはねいいですもん ね、
ね、ステッカーだったら今までもなんかちょいちょい欲しいみたいな声が、あの聞こえてはいたので、これを機に作ってみようかなっていう。
いいじゃないですか。もうちょっと予算あったらデコボコかまぼことかね。
いいですね、そう、あ、賞味期限がすごい短いやつ。
今日中に
そうです、ね、お食べください。要冷蔵のものしかも
ドキドキしますけど、
そうね、瀬戸内アナゴでみたいな
デコボコかまぼことかあったらいいなって。
いいですね。
じゃあひょっとしたらグッズ、あのデコボコライブショーの、まあ、間に合えばですね、無理のない範囲でそこは。
なんかチラシもね、あの手書きで、
ね、あの超トンさんがあれですか？
そうなんです。
こんな才能あったんですね。
いやいやいや、
すごい。
チラシやっぱある方がいいなとは思ってたんですけど、ね、フライヤーって、うん、なんかそれがあれば、うん、いろんなところに持っていけるし、そうそうそうそう、っていう
貼ってくれるしね。
でも私本当にパソコンが苦手で、なんか、
そうなんですか？
そうなんですよ。なんか、グラフィックアートとかを一回勉強しようとして挫折した経験があって、
なるほど。
どうしようどうしようって、またこれも動き出すまでにすごい時間がかかって、最終もう、いかんって、もう、四つ切りの画用紙に、絵の具で描こうって言って、
そっちの方が早いし、描けるから。
これで描いたやつを今、あちこちに配りに行ってるんですけど、
味があって、あのこういうデザインを目指して書いたのかな、作ったのかなと思うぐらいに
ありがとうございます。
完成度高いですよ。
いや嬉しい。
色使いとかもいいですしね。
好きなバンドマンだけは書けるんですよね。知らない人の似顔絵書いてって言われても分かんないんですけども
、そうなんですか。
好きなバンドマンはやっぱキャラクターとかももうオタクだから知り尽くしてるんで、書けるっていう。
キスとかも書いてほしいですか、アメリカのね、あのハードロックバンドの。
キスだったらまだ書きやすそうですよね。
インパクトありますから。
目元だけで分かってもらえるかなって感じです。
こういう才能私全くゼロなので本当に羨ましいですよ。書けたらいっぱい書きたいなと思うんですけど。
そう、よかった、そう言われると。
いいな、いい才能ですよこれは。
もうこんな感じのポストカードとかステッカーとかをまた手書きで、
ね、記念になりますよ、
はい、うん、ちょこちょこ作ったりして。
いいですね、ラーメン競争曲って、
ね、そうなんです。これあのサニーデイサービスの田中隆さんが、はい、あの音楽界一のラーメン博士として、なんなら芸能界随一のラーメン博士として知られてる方で、では
い、
もう、ホフディランカルテットツアーはもうとにかく、前、田中さん、太田さん、ベイビーさんの3人のツアーの時も、はいはい、田中さんのラーメン屋さんでもうスケジュール組んでるような感じだったんですよね。
行った先のラーメン屋さんをチェックして。
全然会場から近くないところも車で
行
きまくってる感じだったんで。
そうなんですね。姫路でおすすめのラーメン屋さんとかは。
あんまないって言うと怒られる。
そうなんですね。
私そん、で、行き尽くしてて、田中さん。
あ、そうですか。
で、さらに、ホフディランのユウシさんも、
はい、
カレー、あの、ユウヒさんはあの、芸能界随一のカレー好きとしてまた知られてるんですけど、
二
人ともグルメで、なんかユウヒさんも姫路のお店も行き尽くしてるっぽくって、
すごいですね。
どうアテンドしたらいいんだろう。そうなん
ラーメンカレー店巡りのついでに歌って帰ろうか、みたいな感じになっちゃいますけど。
そうなんです。ここの二人に美味しいものをどうやって提供したらいいんだろうとか、そういうのも、 考えながら、
じゃあ、 今ドンさんがされてる番組でそういうラーメン話とかカレー話とか出てきたりするんですか？
ラーメンカレー話は全然出てこない。
ないんですか？
私が詳しくないんですけど。でもそうですね、だから今 SNS とかをこのホフディランカルテットでツアー中に見ると本当に、はい、あちこちの全国のお店は知れるから、それも楽しみではある。
いいですね。ぜひそのあたりもじゃあファンの方、ね、チェックしていただきたいですね。そういうトークなんかも21日にあるかもしれませんね。
そうですね。
姫路のお店とかね。ぜひね、足を運んでいただきたいなと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
ドンさんから番組をお聞きの皆さんに最後メッセージをいただいていいですか？
はい。ハニー FM お聞きの皆さん、お久しぶりです。6月21日土曜日、私の地元兵庫県姫路市の姫路ベータで、デコボコレディオショー初のライブイベント、デコボコライブショーを開催いたします。ハニー FM でデコボコ流してもらってた時に聞いてくださった方もいらっしゃるかもしれませんが、ずっともうデコボコレディオショーは私の好きな音楽を流して、好きだっていう、それだけを10年ぐらい続けてきた番組なので、
いい番組です、ね、
このライブショーももう全く同じで、大好きなバンドマンに集まってもらって、大好きな姫路ベータ、この箱がもう本当に私が生まれて初めて行ったライブハウスで、ここもやっぱりみんなに見てほしい、デコボコレディオショー聞いてくれた人とか、これまで関わってくれた人に足を運んでほしい場所で、絶対見てほしいミュージシャンを集めた最高のライブなので、一夜限りの奇跡の夜になると思うので、ぜひ皆さん会場にお越しいただくか、または配信で楽しんでほしいと思います、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
わかりました、はい、最新情報とかそういうチェックはどこでしたらいいですかね？
デコボコレディオショーで検索していただくと、はい、X、旧 Twitter と、はい、あとインスタグラム、インスタグラムがもう本当に映える写真が何にも撮れなくって、ずっと使ってなかったやつ。
なかなか映えられないですね。
そうです。最近始めたんでめっちゃ投稿も少ないんですけど、徐々に上がってきているので、
いいですね。
チラシ配り頑張ってる様子とかも上げてるの で、
いいですね。
ぜひ SNS と、はい、それから番組ですね、はい、デコボコレディオショーは今も FM ミッキーと、FM 夢ウェーブではラジオ放送もしておりますので、はい、ぜひそれも SNS で放送情報チェックしていただいて、いろいろ頑張ってる様子、嘆いたり、はい、叫んだりしてるのを聞いてもらえたらなと思います。
21日までいろいろこうね、情報上がってきそうなので、そのあたりも合わせて楽しんでもらえれば、ね、
はい、
と思います。ということで、今回のカフェテラスのゲストはデコボコレディオショーの DJ ドンさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。